恵みをいただく御言葉はヨハネの黙示録1章1節から3節です。ヨハネの黙示録の1章1節から3節。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わしてこれをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。アーメン。それではお祈りをいたします。愛するイエス様、今私たちも時が近づいている、この時に生かされているものとして、この予言の言葉、このヨハネの啓示録、これをしっかりと口で朗読し、またこれを聞くものでありますように、あなたが示されたその予言の言葉をただ私たちは聞いて、そしてそこに書かれてあることを心に留め、そのようにして幸いなもの、この終わりの時代の中において、今この時幸いなものとなることができますように、今この語るしもべの唇を清め、そして聞く人々の耳を清めてください。かつて初代教会の人々がこの予言の言葉、この手紙が回覧されたところにおいて、そのアンゲロスたち、メッセンジャーたちがそれを読んで、唇で大きな声で読んで、そしてそれに預かる人々が耳で聞いて、それだけで恵みを受けたがごとく、私たちも恵みを得させてください。どうかこれからのすべてをあなたが支配し導いてください。感謝して我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよ明日からですね、キム・ヒョンジュン博士による、3日間のヘブライ思考による、聖書解析のセミナーが行われます。で、そこにおいて、講演大学においては聖書のね、旧約聖書および新約聖書から、ね、そのヘブライ思考的な、聖書解析によって、それを、学ぶというその授業が行われるんですけども、今回、ね、取り上げられるのがこのなんとヨハネの啓示録ですね。最も難解と言われて、そして多くの人々に煙たがられてきた、書物です。教会によっては、ね、このヨハネの啓示録、黙示録、ヨハネの黙示録を、我々は啓示録というふうに言うんですけども、なぜ啓示録という方が、良いのか、またなぜ多くの教会たちからはこの書物がメッセージの題材から煙たがられてきて、どうもこの啓示録からあまりメッセージしたくないなって、そういうふうに思われてきたのか、いろいろな理由があります。とにかくこの啓示録と呼ばれる言葉、英語ではリベレーション、また、ギリシャ語ではアポカルプシス、アポカルプシス、この言葉によってこの書物は始まります。創世記聖書がベレシートで始まるとの同じように、このヨハネの、黙示録啓示録はアポカルプシスという言葉が始まります。これがそのまま、黙示というよりも啓示と、訳した方がいいんですね。黙示という言葉の日本語の、その響きは何か隠れた いる、ね、秘められた物事を暗示的に比喩的に、はっきりと言わないような、ね、そういう形で目視的に、ね、そういうふうに言うときは何か物事をはっきりさせなくてなんとなく意味を伝えるようなそういうニュアンスがまず第一にあり、そして、まあ、二つ目が、ね、隠されている秘め事を明かすという意味も実はこの目視という言葉にあるんですね。隠されている言葉を明かすという意味があったということを知っている人はどれほどいるでしょうか。実はこの隠されている物事をはっきりと明かすという意味がこれがこの黙示録の最も最初の最初の言葉アポカルプシスに、の意味です。英語で言うとこのリベレーション、これは、ね、リビール、これは隠れていることを明らかにするという意味ですね。でこのリベレーションの英語のその元はラテン語のリベレートなんですけど、リベレート、それもともとどういう意味か、これ暴露する、あるいはすっぱ抜くです、ね、ヨハネの啓示録アポカルプシスリベレート、これは、ね、神様が世の初めから秘めていた、封じていた、隠されていた物事を暴露する、すっぱ抜く書物がこの啓示録です。ですからヨハネの黙示録という言葉よりも啓示録という言葉、これを、ね、この3日間のセミナーにおいては、ね、用います。ですので前知識として、ね、覚えていてください。このヨハネの黙示録は啓示録と、ね、訳す方がより、まあ、正しい正確だということを、まあ、ただ、ね、啓示録と訳している、その、人々はおります。ただあいにくですね、その人々、異端が多いんですね。エホバの証人とか啓示録というふうに訳しているから、だからこの黙示録を啓示録って言ってんの、あの人たち異端じゃないか、いやいや実を言うとですね、もうこの啓示録という言葉の方が、正しい。そしてあいにく残念なことに異端たちがですね、この啓示録を握りしめてしまっていて、そして、結構たくさん啓示録から語る、しかし正統と言われている、ね、教会ではなかなかこの啓示録が語られない。しかも、ね、あの宗教改革者のカルビン、ね、彼はこの、啓示録がなんかもうあまりにも難解だ、ね、これは、ね、メッセージをあまり、ね、するようなものではない、そういうふうに、ね、言ってしまっている。ですから一旦の方がこの啓示録を、ね、read aloud、ね、この予言の言葉を朗読してそれを聞いて、ね、そういうことが異端の中でよく行われ、正当と言われている教会の中で行われていない、ね、これ非常にですね、良くない事態です。聖書は啓示録は言ってます。この予言の言葉を朗読する者とそれを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである、時が近づいているからである。アメン。ですからますますこの予言の言葉は、ね、大きな声で朗読されるべきです。そして聞くべきです、ね、人々は。しかしながらもしそれがこの予言の言葉が何か封じられてしまっているとするならば、この言葉が、ね、あたかもなんか難しいから秘めておいた方がいい、ね、そういうふうに考えているとするならば、それこそ悪魔サタンの思惑が、それが、ね、なってしまった、ね、アクアサットの思うつぼにはまっているわけです。しかし私たちはこの予言のことは、このヨハネの啓示録を、ね、はっきりとこれを大声で読み、そして皆さんは聞くべきなんです。なぜなら時が近づいているからです。どのような時か、ね、ギリシャ語ではカイロスと言います。このここで使われている時、ギリシャ語の時はクロノスという言葉とカイロスという言葉、2種類ありますけども、クロノスはあの時が、ね、チッコンチッコン、もう進んでいくあの時ですけども、このカイロスは、時期とか、ね、シーズンとか、そういう意味ですね。時期、日本語の漢字は時という言葉と、期間、ね、1学期2学期3学期とかいう期間ありますね。その時期もありますし、また時期の期が機械の期であるという、そういう感じ、ね、折にかなった時とかを、ね、時期、あの機械の期をの方の時期を使いますね。 まあ、両方、まあ、そういう意味です。カイロスは、そういったシーズンとか、折にかなった時とか、ね、そういう、意味があります。そのカイロスが近づいているから、ね、どういうカイロスか、このケジロックの中に、ね、記されております。もろもろの終わりの時期、終わりの時、もろもろの観難が起こるということ、また生徒たちは忍耐しなくてはならないシーズンがあるということ、そして、ね、悪魔サタンに属する勢力、その者たちが、許しを得て生徒たちを、ね、殺したり、また生徒たちを苦しみ目に遭わせたり、戦って勝利する、そのような権威が一時的に現れるその時期、それが近づいております。そして生徒たちが忍耐するべき時期、それがあります。そして忍耐が満ち満ちた時、その、ね、回路、そのシーズンを忍耐によって満ち溢れさせるならば、やがて生徒たちの、ね、栄光が与えられる時期、それが来ます。そのような時期、カイロス、それが近づいているから、だからこの予言の言葉を、ね、朗読するものと、ね、もう英語の聖書で、もうテピリンしている皆さんは、ね、もう read aloud、 read aloud、 もう大声で朗読する、大声で読む、そのものは、ね、幸いです、覚えてますね。Blessed are those who read aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Amen. 時が近づいているから、大声でこの朗読、言葉を朗読する者、そしてそれを記されていることを聞く人、それが幸いである、ね、そのことを私たちはこの時期、ね、カイロスが近づいているから、だからこれを、ね、はっきりと私たちは認知するべきです。イエス・キリストの目視、ね、アポカルプシス、ね、アポカルプシス、ね、イエス・キリストの目視、ね、これは何が書かれてあるか、すぐに起こるはずのこと、それが書かれてあります、ね、すぐ起こるはずのこと、それをしもべたちに示すため、ね、しもべたちと複数形がありますね。しもべたちって誰でしょうか。アメン、私たちです、ね、私たちに示すためにカエさんがキリストに与えなったものです。そしてそのキリストは見つかりを通してこのしもべヨハネにお告げになったって書いてあります。ですから、ね、この手紙の出所元、ね、刑事録は手紙として書かれてあります、ね、パウロが、使徒ヨハネが、ね、この手紙を書いて、それを、ね、ラオデキアにある人々とか、ね、それを、ね、書いたものを回覧しなさい、その手紙をアジアにある諸教会に回して読みなさい。ですからその諸街道の中においてこの手紙が、ね、それが回覧されて、それを読むように、ね、ただ単に読むようにですね、読むようにしなさい。それが、この手紙、まあ、初代教会においては、ですから御言葉、ね、ギリシャ思考的には、ね、あのヘブライ思考的には御言葉をどうやって解釈するか、ね、もうこれを読んで頭で考えて、そして物事を分類して仕分けて、その一つ一つを事細かに評価する、それがギリシア的な思考の聖書の解析方法ですけど、でもユダヤ的にはそうじゃないんですね。分離しないんです。そのまま読むんです。そのまま読んで、それをそのまま心に留める。一切人間の側の解釈はしません。そしてこの聖書御言葉は非常に理路整然として、キアズム構造という、もう独特の構造に従って配列されている。そしてそれを、ね、人々が正しく、その中において記されていること、ね、 A の物事に達した A' に記されており、B、そしてさらに進んで B のことが語られる。そしてその B に対しては必ず B' というペアがある。そして物事の中心に C がある。その C が最も言いたいことが、ね、そういった A'、B、B' の構造、ね、まあ、他にもいろいろな構造のパターンはあるんですけども、それをキアズムって言いますけども、ヘブライ思考だ。必ずこの神の言葉はキアズム構造に従って、ね、解き明かしていく。まあ、それがヘブライ思考的な、まあ、この御言葉構造解析なんですけども、この啓示録も、ね、当然、これ書いたのはヨハネ、ユダヤ人です。ヘブライ思考によって、この神さんの言葉をそのままね、ブリードアラウド、ね、これをそのまま読んだ、読み聞かせた。そして会衆たちは聞いてそれを、ね、ただアーメンした。それが、まあ、本来あるべき礼拝スタイルだったんですけども、しかしね、当時のユダヤ人たち、ね、使徒ヨハネとか使徒パウロとかそのユダヤ人たちが、ね、もう死んで代替わりして、違法の、ね、ユダヤ人たちじゃない、ギリシャ人とか、ね、そういう人たちがこの御言葉を、ね、当時のヘレニズム文化で、ギリシア思考的に物事を哲学的に頭で考えて、ね、それを分裂させて分類して、だから今、ね、キリスト教会もうカトリックプロテスタントの、ね、二大分裂が、なされ、さらに多くの分裂分派が沸き起こってきた。ですからギリシア思考はもうどんどんどんどん歴史を追えば下れば下るほどもう難解にいろんな種類が起こって、一体何が本物か分からなくなってごちゃごちゃしてくるけれども、ヘブライ思考これはその真逆です。ユダヤ人たち、ね、全世界に分離はしました。強制的に分離させられたんですけれども、その分離したためが、ね、いざ一つところに集まってみると、なんと2000年ほどの間、ね、もう世界中に分離していたユダヤ人たちが各自握りしめていた見方は全く、ね、みんな一致してるんですね。互いに言葉が通じるんですよ。もう2000年もずっと分離していた、ね、他国に住んでいた、ユダヤ人たちがいざ集まってみると、みんな同じヘブライ語、ね、このトーラーモーセ五章のその言葉がみんな神の言葉としては通じます。当然、ね、その言葉言葉、日常生活は別の言葉を使っております。そして安息日ごとに、ね、街道で語られる言葉、また、ね、朝ごと、夜ごとに唱えられるこのヘブライ語、これは全世界に散っていたユダヤ人たち共通だったんです。だからこのヘブライ語、ね、このヘブライ思考、要するに御言葉をそのまんま心に蓄える、御言葉をそのまま覚える、御言葉をそのまま口ずさむ、このヘブライ思考、ね、ユダヤ的なスタイル、これは分裂分派よりもなんかしようがないんですね。いかに人々が全世界に知っても、2000年の時が経ってもまた再び集められるならば全く変わってない。もうギリシャ思考とヘブライ思考がもう互いに、ね、バッティングしたら、ヘブライ思考の方が勝って、もうギリシャ思考はもう粉々に分裂するしかないんですね。ぜひですから明日から始まる、ね、このヘブライ思考によるこの啓示録の御言葉解析、これぜひ楽しみにしていてください。本当にこの、ね、御言葉をそのまんま神の言葉として尊く受け入れる。それに対して、ね、人間的な解釈とか、評価とか、ね、あるいは、分析、ね、分離、そういったことはすることなく、御言葉はそのまんま神の言葉として受け入れる。たとえその内容が、ね、人間的にもう理解できないだとしても、そのままそれを心に留めて目に留めているならば、やがて聖霊様の光が差し込んでその心を、ね、明るく照らしていくんです。この啓示録、ね、それはイエス・キリストによる啓示、そしてこれはしもべたち、ね、要するに皆さんに示すために神がキリストにお与えになったものです。出所元は神です。大元は神様です。そして神様からキリストに与えられ、キリストがから御使いに託され、御使いからヨハネに託された。ヨハネとは何者か、ね、ヨハネはしもべ、ね、しもべヨハネと一節に書いてありますね。主のしもべです。ヨハネは、ね、 同じ種のしもべである、見つかりに、カエさんの啓示が示されたとき、ね、ひれ伏して拝もうとしましたけれども、しかし見つかりは言いました。やめなさい、ね、私はあなた方と同じ、ね、しもべ仲間です。キリストの証を固く保っているあなた方のしもべたちと同じです、ね、冒頭でお見せしました、ね、この啓示録の19章、9節10節を冒頭でお読みしたんですけども、見つかりは私に子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った、ね、この見つかりは、神様から示されたこと、ね、イエス・キリストから示されたそのまんまをそのままヨハネに伝えたんですね。そしてヨハネはそれを聞いて痛く感動して、ね、ひれ伏して拝もうとしたんです。その見つかりにひれ伏して拝もうとしたけれども、その見つかりは言いました。いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。アメン。イエス・キリストの証、これを、ね、証、テスティファイ、もう明らかにする、ね、証、ね、テスティファイ、ね、証人として証言する、ね、イエス・キリストの証を固く保つこと、これが大事です、ね、生徒たちは何によって悪魔サタンに勝利するか、ね、証の言葉とイエスの子羊の血によってですね、生徒たちは子羊の血とイエスの証の言葉ゆえに悪魔サタンに勝利するんです、ね、人間的な、解釈、ね、ギリシャ思考的な、御言葉、を分離して、ね、評価して批評学によって、それでは悪魔サタンには勝てないんです。絶対勝てないんです。イエスの証をそのまま、ね、イエスは生きておられます。イエスキリストは、ね、十字架で死なれ葬られ蘇られました。今天におられます、ね、そのような正しいイエスキリストの証、これを、ね、これによって生徒たちは勝利するんです。そして子羊キリストの血潮によって私たちは勝利するんです。イエスの証を固く保っている、ね、あなたの兄弟たちやそのしもべ仲間と私は同じです。この見つかりは、ね、ヨハネに拝まれそうになった時に言いました、ね、ですから本当にすごいのはイエス様です。御言葉を明かす人をひれ伏すべきではなく、神を拝みなさいと見つかりは言いました。私たちも同じスタンスに立つべきです。イエスキリストの証を固く保つ、そして御言葉を神様から聞いた言葉、この御言葉をそのまま信仰を混ぜ込んでそのまま宣言する、すると力があるんです。ヨハネはその御使いをひれ伏して拝もうとしましたけれども、もし皆さんも御言葉をそのまま信仰を混ぜて宣言するとき、とても力を帯びて人々から威厳がある御使いのようだ、そのように思われるかもしれません。拝む、ひれ伏して拝むようなこと、もしあったとするならば、その時この見つかりと同じように、いけませんって、私はあなた方と同じしもべ仲間です。イエスの証を保っているしもべ仲間にすぎません。神を拝みなさい、このスタンスに立つべきですね。多くの牧師先生たちが無名な時期から有名になった途端にその罠に陥って、ね、もう自分に栄光、そうだ我を拝めみたいな、ね、そんな風に、まあ、罠に陥ってしまった、人たちも中にはおりますけれども、皆さん、ね、本当にこのイエスの証を固く保って、ただ私はあなた方と同じしもべ仲間にすぎません、ね、それを私たちも固く保って、むしろ神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です、ね、予言の霊はイエスの証ですね。予言の霊の中に、ね、イエスの証がなければ、イエスの品性、イエスのご性質がない予言の言葉、これはもう疑ってかかるべきです、ね、イエスキリストが全くない、 印不思議、イエス・キリストのご聖書が全くない、むしろその印不思議を成した人になんか栄光が返るような、そういう、印不思議あるいは言葉、それは本当に気をつけるべきです。イエスの証がその中にあるか、イエス・キリストのご性質、そのご品性、イエス・キリストのその聖なるありさまがないメッセージや、また印不思議、これは、吟味するべきです。そしてそのまま受けるべきではありません。しかしもしその中にイエス・キリストのご性質がもうありありと現れているならば、本当にそれは主から来たことです。そして皆さんも本当にこのイエス様に会って証しをしていくべきです。ヨハネは、見たことを全て証ししました、証ししたんです。そしてこの書の予言の言葉を朗読するもの、この朗読する、これは、現在形能動体の単数です。もう自ら現在形能動体ですから、自分から進んで能動的に、そして現在形ですからし続けること、この予言の言葉を朗読し続けること、声に出して、朗読し続けるですから、聖書の言葉を声に出して朗読することを続ける、これが大事なんですね。すなわちテピリン、これは、声に出してこれを御言葉をそのまま何度も何度も、繰り返し繰り返し宣言すること。御言葉を宣言した時、命が、内側に湧き起こってきます。御言葉を宣言することをやめた時から、徐々に死がですね、どんどんどんどん大きくなっていきます。しかし御言葉を宣言したならば、その死は、ぐっとなくなって命が湧き起こってくる。だから現在形能動体なんです。ですからテピリン、これは大事ですね。ですから皆さん、テピリンをする人はどんどんどんどん命が湧き起こってくる、どんどん神様のご性質がその中に入ってくるけれども、御言葉宣言をやめるならば、ギリシア思考がムクムクと湧き起こって、御言葉を評価する。それ本当、私はこう思う、でもだって、それがはびこってしまいます。御言葉はそのまんま受け入れるもの、御言葉はそのまま信じるもの、そして唇でもって大声で、声でもって宣言すること。ですからいかにですね、御言葉を暗記している人でも、唇で言葉で宣言しない人は弱いんです。そのテピリンは弱いんです。唇で宣言するテピリンは強いんです。だから、この言葉、予言の言葉を、口で朗読するものは幸い、そしてそれを聞いて、そこに書かれていることを心に留める人、心の中に蓄える、そういう人は幸いです、英語でいうところのキープ、あるいはガード、そのように、心の中にキープする、ガードする、守る、そういう人は幸いである。なぜなら時が、カイロスが近づいているから。今この時、この御言葉を、予言の言葉を朗読する人は幸いです、書いてありました。この予言の言葉、要するに啓示録を大声で、朗読する人、およびその、中に書き記されていることを心に留める、キープ、ガードする人は幸いです、書いてあります。だからこの啓示録、テピリにすること、テピリにする人はとても幸いであるわけですね。皆さんもぜひ、このテピリンを続けてください。そしてこの終わりの時、カイロス近づいております。ですからここに記されていることを心の中にしっかりとキープし、ガードし、そして耳を用いて聞く、そして皆さん自身の唇で告白する、大声で、朗読する、その人は幸いです。どうかその幸いに預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、この予言の言葉、この証の言葉、これを私たちもこの唇で告白し、またこれを耳で聞き、そして心の中にガードする、蓄えるものでありますように。そうするものは幸いです。時が近づいているゆえです。時が近づいております。主よ、確かにこの世の観難の時、何か諸々の天の印や、また地の印、それが今諸々のところにおいて起こっております。戦争の噂や地震の噂を聞いております。 多くの人々の心が冷たくなっている、そのような終わりが近づいている。イエス様、あなたがおっしゃったその終末の近いことを我らは知ります。今この時我らはこの御言葉に、予言の言葉に耳を傾け、それを心に留めるものでありますように、あるいは自らのこの唇でもってはっきりと宣言するものでありますように。それは命があるからです。アートの御言葉、それこそ命です。今この時私たちを整えてください。そして明日から始まるそのキムヒョンジョン博士のその刑事録のセミナー、これをどうか祝福し、それを聞く人々が幸いを得ますように、またそれを唇で大声で宣言するキムヒョンジョン博士を祝福してくださいますことを感謝します。聖書に書いてある通りです。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると、その幸いが主よ明日から始まる3日間のその刑事録の中において、それを宣言する先生も、また耳に聞く、そして心に収める、それに預かる参加者も、あるいは参加できなくても DVD を通してその参加に預かる一人一人をどうか祝福してくださるように、祝福された時であることを信じ感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人をあなたが愛してくださり、この啓示録の御言葉を通して豊かに養ってくださったことを感謝いたします。結局は主よ、私たち一人一人は信仰の創始者であり完成者であられるイエス・キリストから生まれたのもののみが神の前に立つことはでき、まだこの啓示録の世界に組み込まれ、主の皆を褒めたたえることができるということをあなたは教えてくださったことを感謝いたします。はじめにという言葉の中に、主よ、本当に天と地、その中に住む私たちのうめきすべてが入ってあります。そしてこのはじめにというお方は、はじめに私たちの前に存在しており、弱音の啓示録の世界においては私たちの主、私たちの王となられていることを感謝いたします。このお方に本当によくついていくことができますように、信仰の創始者であり完成者であられる主よ、天聖一同をあなたが祝福してくださり、まだこの御言葉に預かり養いを受けている一人一人をあなたは祝福してください。主イエスキリストの御名と聖書というの時代以降によって今日も満たされて、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みによって豊かに満たされて、主の皆を崇めることができますように祝福してください。聖霊が火のように、風のように、水のように私たちを輝かし、キリストの栄光から栄光へと歩む、その幸いを与えてくださることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。